ス内のアミコです。中学生の息子が
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、サンディングミニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をお届けさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、ひろたかさんご自身からメッセージをいただいておりますので、それもね、ちょっとご紹介をさせていただきたいなと思うんですけれども、あみこさん、スポンサー紹介、すごく素敵にわかりやすくご紹介くださり、ありがとうございます。実はスタイフで放送されているのを存じ上げておらず、ボイシーの方を聞いて、マンスリースポンサーもボイシーの方と勘違いしていました。違う内容をお話しされていますし、今後はスタイフもボイシーも聞かせていただきます。おどはろ、共演できていたのですね。また配信でキレキレな貞子探します。いろいろバタバタのおどはろでしたが、またゆっくりお話しできる機会ができたら嬉しいです、ということで、ひろたかさん、ありがとうございます。そうですよね。普通ね、ボイシーとスタンド FM でね、配信どっちもやってるなんて思わないでしょうし、しかも内容も変えてる状態で毎日、放送してるなんてね、誰も思ってないと思うのでね、もしかするとそう思われてるかもとは思ってたんですけれども、すいません、ありがとうございます。なんでボイシーの方でスポンサーコールをやっていないかというと、スポンサーコールをやったら、ボイシーから放送停止を聞いたから。みんなね、ベースとかでスポンサーコール普通にボイシーさん返さず販売してるんですよ。なのに私だけ止められたんです。他の人誰も止められてないんですよ。私、ベースで販売してる人結構知ってるんですよ。で、ベース以外でも販売してる人結構知ってるんですよ。全員ね、ボイシーさん返さずにスポンサーコールやってるのに、誰も放送停止を受けてないの。私だけ放送停止を受けまして。それからですね、ちょっとボイシーの方でのスポンサーコールは行ってないんですけれども、ただその代わりですね、ボイシーさんもさすがにスポンサーコールをせずに、リンクでね、いろんな方のを載せていても、それがスポンサー様という扱いにはならないので、まあ、何も言われないので、スポンサー様をですねメインに、ボイシーさんの方にもリンクを載せたりしております。なのでスタッフでスポンサーをしていただく方は、スタイフの冒頭でのスポンサーコールとご紹介、あとはですね、ポッドキャスト機能がありますので、Amazon Music、YouTube Music、それから Apple、あと Spotify に流れていますし、あとは、リンクをね、定期的に SNS などにも載せさせていただいたりとか、あとはそのボイシーさんの方にもリンクを載せさせていただいておりますので、お買い得なんじゃないかと、勝手に思っておりますが、それはちょっと置いといてですね、ひろたかさん、本当にスポンサーになっていただきましてありがとうございます。皆さんぜひね、概要欄にあります、ひろたかさんの YouTube チャンネル、チャンネル登録、ご登録いただければなと思うんですけれども、ストレッチとかトレーニングの動画をね、私たちのようなこうダンサーとか、そのエアリアルダンサーの方向けだけではなくって、皆さん誰でも、真似していただいて必ずプラスになるストレッチですし、誰もが真似できるように、解説も踏まえて、含めてやってくださってますので、ぜひね、皆さん、ストレッチしたいなとか、あと私もね、一緒に今やらせていただいてるんですけど、ぜひ、ひろたかさんのね、ストレッチ、そしてトレーニング動画を見ていただきまして、毎日のね、日々の体力づくり、あとは体のね、健康を整える、一緒に、楽しんで、やりましょう。そしてワークショップの情報に関しては、インスタグラムの方に、メインで載せられていらっしゃいます。そのインスタグラム個人で、やっていらっしゃるワークショップとか、あとはスタジオの方でやってらっしゃるワークショップとか、港区の方のね、スタジオの方のでワークショップをされていたりとか、いろんなところでもね、各地でやってらっしゃいます。北海道にも来ていらっしゃったこともありますし、各地でね、ワークショップをされています。特にやっぱりね、夏にミュージカル煙突町のプペルに出られていたこともありますので、そこからね、 その西野さんのファンの方だったりとかミュージカルを見られた方がですね、ひろたかさんのことを知って、あのワークショップに参加されてる姿とかもね、あのストーリーズなどにも上がっていますし、で今回もねオドハロにも出られてますから、たくさんの方にねひろたかさん知っていただいて、そういったねワークショップにも足を運んでいただければなと思いますし、私自身もね、あの実はあのバク転教室にちょっと通ってたんですけど、ちょっと息子がね、今、あの、就活が始まったタイミングで、今ちょっとそこに集中ができなくって、お休みをしてた中だったし、で、まあ、バク転教室とかに通ってみても思ったんですけど、息子にね、あの、会う、その言語化をしてくださるの、ひろたかさんがやっぱり、あの、その動画とか見させていただいても、本当に、あの、素敵だなと、わかりやすくお話もされているし、で、しかも楽しくね、あの、ワークショップの指導などもされていらっしゃるので、ぜひ、私も受けたいなと思ってまして、ワークショップ、あの、近くであればね、ぜひ足を運びたいなと思っております。ぜひ皆さんもね、ワークショップの情報は、インスタグラムの方でご覧いただくことができますので、ぜひ、YouTube チャンネルと、そして Instagram のフォローもよろしくお願いします。レターにもね、メッセージをわざわざ、送っていただきまして、ありがとうございます。本当にひろたかさんお優しくて、私はちょっととある場所でね、話をさせていただいたときに、自分がそのミュージカルで見たときのその感動をガンガンガンガンと喋ったんですけど、本当にね、すごく美しくて、で、幻想的な空気感の中、真っ暗なんですよ、本当に。あれだけ視界を奪われている中で、全身タイツで、しかもね、ライトをね、全身に浴びてる状態なんですよ。ただただ暗くてスモークがあるだけじゃなくって、全部自分に照明が当たってる状態って、目つぶしみたいな状態にもなるから、基本的にはもう周りが見えてない状態で演技をしているような、パフォーマンスをしているような状態だと思ったから、本当にそれの凄さっていうのが、私はその地面に足がついてても目つぶしに合うとやっぱりもうクラクラになるし、普通に動けないし、でその状態の凄さというものがこう続々と来るぐらいの状態だったのでね、感動してひろたかさんにもうガンガンとお話ししてしまいましたけれども、もうぜひね、皆さんね、これからのひろたかさんの活躍も、チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとコメント欄にあったお話からちょっとお話をさせていただきたいんですけども、まずちょっとですね、ハルプリマベラさんのコメントを読ませていただいてから本題の方に入らせていただきたいなと思うんですけども、まずちょっと読ませていただきますね。エアルやるひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼もありがとうございます。アミヤマン、おはようございます。おはようございます。どうも、貞子がパロってる方が有名になってるみたいらしいですね。リングではビデオテープを再生すると井戸が映し出され、その井戸の中から這い上がってきた下がった子がブラウン管を越えてくる、まさまささんのおっしゃる通りですね。しかもブラウン管に出てくる前でビデオを消して、そのビデオテープを捨てても必ず戻ってくるし、自分の知り合い2人に見せないと呪い殺されるってことですよね、という映画だったんですよ。それがリング2やゼロなどシリーズ化しているから、当時はかなり話題になりましたね。そんな素振りを感じさせない、大人も子供も楽しめるオドハローのアミエモンの活躍をもっと見たいので、動画楽しみにしていますね。オドハローの配信チケットも買わないと、ということで、ハルプリマベルさん、ありがとうございます。まあ、なぜこれを先に読ませていただいたかというと、貞子そんなやつなんていうことです。いやもうね、皆さんね、私がね、ホラーのことを全然分かってないことは、この放送を聞かれている方は分かってると思います。かつてですね、もう何年前かも忘れましたけれども、私、口裂け女コンテストで優勝してるんですね。で、その時もコンテストに、10人以上出てたんですけど、その中で、口裂け女のストーリーがわからないと、はっきり、そのコンテスト中に喋ったのは私だけだったんです。他にももしかすると知らない方いたかもしれないんですけど、内容を知らないのにコンテストを受けてますっていうことを正直にお話ししたんです。で、本当に口裂け女がなんでいらっしゃるのかもわからないし、で、マスクをつけているのは 口裂け女を、その岐阜の柳瀬というところでお化け屋敷で口裂け女のお化け屋敷があったから、マスクをしてる人なんだっていうことはそこで知ってたんです。してるんだよね、合ってる。もしかすると間違ってる情報かもしれない。してる人なんだっていうのは分かってたんですけど、その口裂け女さんが私綺麗っていうのも、その時に、優勝してもらったタオルで私綺麗って書いてあったから、え、私綺麗って聞く人なんだって思ってたんですよ。で、この間それを師匠と話してる時も、その私綺麗って喋ってる人が口裂け女なのか、鏡よ鏡って言ってるマレフィセントさんなのか、わかんなくなるぐらいごっちゃごちゃなってる人なんですよ。私ね、いろんなストーリーが混ざっちゃってる人なんですよ。漫画とかアニメもそうなの。全部ストーリーが混ざっちゃってるから、こんな話じゃなかったっけって言ったのが、例えばなんか日本昔話とかでもごっちゃごちゃになってて、最後の結末が全部混ざってるとか、しょっちゅうあるんですよ。本当にそういうのを覚えるのが苦手みたいで、元からね。今はちょっと病気で人名とか覚えるのもちょっと苦手になっちゃってるので、人前でこう、名前をね、言うのにすごく抵抗があるぐらいの状態になってるんですけど、もう元からストーリーを覚えるのが苦手なわけです。だからトイレの花子さんもなんでトイレにいるのか知らないし、なんでトイレの中で帽子をかぶってランドセルを背負ってるのかもわからないし、なんかその画像だけ見たことあるんですよ。でも貞子じゃなかった、トイレの花子さんが何してるかもわからない。で、番長皿屋敷、1枚足りないが、なんで1枚足りないのかもわかんないしホラーの話が何にもわからないんです。で、今回、貞子をやるにあたって、いや、貞子のストーリー知ってた方がいいのかなとは思ったんですけど、いや、別にいいんじゃないとも思ったんで、特に貞子のストーリーをさらっていかなかったんですけど、その、春プリマベラさんが詳しく教えてくださってびっくりしたの。え、ビデオ捨てても帰ってくるのどういうこと？どういうことなの？ブラウン管に出てくる前で、そのビデオを消すっていうのは、そのブラウン管を越えて出てくるんですね、きっと。貞子さんが。なんでそんなことができるのかわかりませんけど。ブラウン管ってだって、操作線がいっぱい走ってるでしょ？違ったっけ？違うね。ドットみたいになってるよね、ブラウン管だから。抜けてきたらさ、そのブラウン管のさ、中のドットの数みたいな、まあ、ドットではないけど、ドットは正確に言うと液晶テレビですけど、その網目の分だけ細かくならない？なんで抜けて出てきてそのままの形を維持してるのかちょっとわかりませんけど。そこで止まってるし、で、自分の知り合い二人に見せないと呪い殺されるってことは、知り合いに見せなきゃいけないの？知ってる人に見せなきゃいけないの？これ、例えばですよ。そのビデオを、外で無差別に見せても殺されないってこと？呪い殺されないってこと？もうここで今私そのストーリーがごっちゃですよ。で、元はやっぱ井戸にいたんですね。井戸から這い上がってきて、でもどうやって這い上がってきたんだろうね。井戸の中の水が増水してるのかな、ちょっとわかりませんけど、出てきてブランカを越えてくる。で、それのビデオを見て、うわ、なんかブランカ出てくるわと思ってプチって消して、どっかに捨てても戻ってくると。そうまでしてその呪い殺したい人なんですね、貞子さんは。伊藤に落とされたのかな。あ、でも、私のぐちゃぐちゃな髪の毛を見たらですよ、井戸に落とされて、出られなくなったら、ああなるからね、嫌だよね。それは恨むよね。人のこと恨むよね。で、呪い殺すのも、呪えるようになったのもきっと井戸に落ちたからですよね。そういうことですかね。もうね、こうやって余計に自分で予想しながら喋るから、話がどんどんわかんなくなっちゃうんですよ。アニメとかもいろんなもの見るから全部混ざってる。なんなら大好きなガンダムとマクロスも一作品ごとにもう50回とか60回ぐらい見てたりするんです。めちゃくちゃ好きだからね、見てるんですけど、話ごちゃごちゃなんですよ。話 いち整理するの苦手みたいで、全部ごちゃごちゃになってく。で、あの人にストーリーを話さなきゃいけなくなった時にすっごく困る。しかも名前もごちゃごちゃになるから、で、そのバルキリーとかモビルスーツとか、まあいろいろ機体があるわけじゃない？それも覚えられてないから、全部ごちゃごちゃになるんですよ。誰がどれに乗ってたかがわかんなくなってっちゃうの。で、ごちゃごちゃ。名前を人に間違えて言ったせいで、その子がクイズを間違えたりしたこともあるから、本当にね、頼りないんですけど、そういうところが。いや、今日は、サナコの話、どんな話だったって知らなかったっていう話と、そうまでして、その、無差別に呪い殺したいはずなのに、知り合いを呪い殺さなきゃいけない、その理由は何？知り合いを巻き込むという、その絶望を味合わせるっていうことですかね。もう、サナコが何をしたかったかは全然わかんない。よくわからないけど、でも私も、もし井戸に落とされて出れなくなったら、すごい、もしかすると人を恨むのかもしれないから、あまり否定しないようにしとこうと思います。ということで、ハルプリモベラさん、コメントありがとうございます。もう、そのくらい話が全然分かってない人だっていうことを、今日は話したくて。そして、オドハラの配信チケットもね、買っていただきたいので、それも話をしたかったんですけども、それはインスタグラムとか、フェイスブックとかに頑張って投稿して、たくさんの方に、オドハラに興味を持ってもらおうと思います。あと、それを言いたいがために今日本題にしたかったというですね、わがままですいません。そんなこんなでですね、皆さん聞いていただきましてありがとうございます。だいぶ私ごちゃごちゃでしょ、いろいろ。そんだけです。ひどい記憶力というお話でございました。では本当にコメントのお礼の方に移らせていただきたいと思います。まず2日前の、放送回、松谷さんからコメントいただいております。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。ステージから見る景色は最高ですね。また2年後もダンサーとして出れることを祈ります、ということで松谷さんありがとうございます。いや、できればね、ダンサーとして出たいですね。それが今回みたいに、おじいおねえおばのダンサー券を買う形になるのか、それともですね、別の形で実るのか、まあ、それは私の、まあ、やり方次第というか、今後の、まあ、どういうふうに動くかによっても変わってくるかもしれないので、まあ、そこはね、なんとかうまいこと、頑張って、もっとね、出れるような状態になれればなぁとは思ってるんですけども、ただそのやっぱり私としてはそのおじダンサーズのように、おねおばおばって言ったらダメですね、おばダンサーズがそのおじ団と同じような扱いを受けることができるようにすることの方が、まあ、優先事項ではあるかなと思っていて、これに関してはもうちょっとね、エリナちゃんとか、あと、ナオヤさんとかとも、それについてお話ししたいですし、長本さんがね、やっぱり一番、それについて動いてくださった方の一人だと私はやっぱり思っていて、長本さんがいらっしゃらなかったら、その、私自身が、その女性を出してほしいっていうことができる機会も得られなかったと思っているので、本当に長本さんには感謝しているので、長本さんがね、その肉祭りをしてくださることで、そういう発言権を私は得ることができていると思っているので、これからもね、長本さんにももちろん感謝しつつで、そこでね、まあ、出会うことができたというか、ご一緒することができたエリナちゃんであったりとか、ダンサーとしてもね、一緒に、親しくしてくださっているナオヤさんとか、そういった方々とともに、これからもおじたん、おばたん、お姉たんがね、これからもやっていけるように、そして私もダンサーとして、今回以上にオドハロに関われるように、頑張りたいなと思っております。松田さん、コメントありがとうございます。 そして、昨日の放送回にも松谷さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。皆さんの動画を見ていてあみこさんを探していましたが、やはり皆さん貞子踊られている本人はなおさら難しいですよね。またあみこさんの発信楽しみにしています、ということで松谷さんありがとうございます。いやね、見つけれないと思うんですよ。特に2日目は14人いましたからね、貞子が。その中でまず方向的に円形で踊っているので、全員をね貞子を見ることってできないんですよ。一方向から見ると14人いると多分見えたとしても 5、6人、それ以上はもう角度がついちゃうので、もう見れても5、6人、多分ほとんどの方が3、4人ぐらいずつしか動きが見えない中で、誰だ誰だって判別しなきゃいけないぐらい、いろんなね、他にも出演者がいたので、影になっちゃったりね、金環日食、皆既日食みたいな感じで、ね、見えなくなってたところもあると思うので、探せなかったと思います。でもね、皆さん昨日の私の放送回、見ていただいている方、サムネイル、私貞子のね状態のステージで踊っている写真を上げておりますが、あれを上げてくださったのノイさんなんですね。ノイさんはよく私のことも写真ね撮ってくださったりとか、一緒に会う時にねいつも写真撮ってくださって送ってくださったりするんですけど、本当にね、素敵な写真を撮られる方なんですけど、やっぱりね、遠くから撮ってらっしゃるから、しかもね、レンズ越しというかカメラ越しに見ているので、絶対ね、探せなかったんですけど、奇跡的に写っていたと。で、さらにそこにまた奇跡がございまして、なんとですね、私が、ピースしている状態のね、状態で、ノイさんが撮影してくださった、その写真の目の前に、いつもね、オドハローだけじゃなくって、西野さん周りのイベントでは必ずと言っていいほどカメラマンさんとして入っていらっしゃるマタニーがですね、そのピースしてる私をですね、撮っているところがね、映ってるんです。サムネイル見ていただくとわかると思うんですけど、私のことを探してくれてるんですよ、マタニーがちゃんと。これすごいなと思って、またにもね、その一曲の間にそんなに動き回れるかというと動き回れなかったと思うんですよ。ステージも円形だし、階段も登れるところがね、そんなに距離があるので、一箇所二箇所ぐらいしか登れなかった中、私を見つけてね、写真撮ってくれてるから、さすがだな、またにと思いましたね。これはね、そばに入ってるカメラマンさんだからこそできることでもありますけど、ただノイさんに関しては一般の方々がお客さんの中でね、映してるから本当にもみちくちゃにされながら映してますね。それも本当にすごいので本当に感謝ですね。こうやってね発信することで動画をね撮ってくださってる方であったりとか、写真を撮ってくださってる方に出会えて、で私いつもダンサーとして踊ってる時に見つかった時って名前をね言うことができない機会がほとんどなわけですよ。地元で踊ってる時も自分の名前を伝えることができないままはけていくので、そんな中、あ、踊ってたの見たことあるって言って発見してもらうのってやっぱり嬉しいんですよね。名前から知ってくださってるのも、もちろん嬉しいんですけど、踊ってる姿から印象として私の印象があって、あ、ここで踊ってましたよねって見つけてくれるって、それだけの印象を持ってくださっていることだから本当に感謝なんですよね。なので今回それで写真としてね撮ってくださった方で、動画を撮ってくださった方には本当にもう感謝感謝 で、私の姿かどうかわからないままでも一生懸命撮ろうとしてくださってるのも嬉しいし、私を見つけて写してくださってるのも嬉しいし、私と出会ってないのに気になって写してくださってる方もやっぱり嬉しいし、で言葉とか顔とか体とかそういうものじゃないもので、動きとか、その私自身の踊っている姿、ノンバーバルなものが相手に伝わってるというか、だからこれって海外の人にも伝わるものがあるわけですよね。 だからすごいことじゃない？ダンスって。ダンスの凄さってそこだと思うんですよね。だからダンサーの皆さんとも話す時間なんてほとんどなかったりするんですよ。だってみんな集合時間に集まってステージに行って踊ってるだけだったりするから。でもその中でも絆が生まれるのってやっぱ一緒に踊ったりするその時間を共有してるから生まれるものだし、ダンスってほんとすごいなって改めて思ってますね。これがまたもっと西野さんにも伝わってね、私自身がそのもっと関われる場所とかができたらそれもありがたいし、私自身はね振り付けをしたい側ではないから、指導もしたい側ではないから、プレイヤーとしてしか関われないけれども、でもまたねどこかでご一緒できたらなと。そしてケントさんがうまいことを西野さんとつながってくれたらまた別の機会があるかもしれませんからね、そこもね頑張って食い込んでいけるように頑張ろうと思います。ということでちょっと話がだいぶずれましたけれども、ダンスってすごいよねっていうことが言いたくてすいません。いやでも本当にねこれからも、頑張って発信していこうと思うので、松谷さん、私のことを、見ていてください。嬉しいです。ありがとうございます。コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。ダンスリスポンサーを務めてくださっております。エアリアルダンスの世界大会で優勝を目指す、ひろたかさん。ぜひ、YouTube のチャンネル登録、そして、Instagram のフォローもよろしくお願いします。ワークショップの情報に関しては、Instagram の方でメインで流してくださっておりますので、ぜひね、バク宙がしてみたい、バク転がしてみたい、そしてね、アクロバットな動きがしてみたい、エアリアルダンスに興味がある、そんな方ぜひね、Instagram をフォローして、ひろたかさんの動きも、チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。11月13日、Netflix にて世界独占配信されます、戦神という作品に、豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちらはですね、14時から16時30分から18時からと会がございますが、いずれも満席に近い状態となっておりまして、一応ですね、お席の調整ができるとのことでしたので、気になっている方はお早めにご連絡いただければと思います。1800円ワンドリンク付き、そして終演後にはトークタイムもございます。ぜひ、皆様のお越しをお待ちしております。愛知県の清須市の、スタジオ石原での開催となります。お待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。